家事息子という、まあ、お道楽というものはいろいろございますが、昔はこの家事を道楽にしたという、今から考えるてえと何か嘘のようでございますが、まあ、家事は江戸の花という例えがございますが、江戸は家事早いということを言いましてね、まあこれはどういうわけで家事が多いかてえと、江戸っ子てえやつがどうもその縛りがありませんでね、なんだよ、おい、おい、まあいいやいいや、もういい加減にしとけやんなところはよ、なんてんでね、このいい加減てえやつがいけませんでね、日の本なぞはもうゾロペーにする、もう毎晩のように火事がありますので、こいつをまた見物をするのを楽しみにしてね、差しっこから、わらじ、おう、ちょうちん、何でもこの枕元にずらりと並べて火事のあるのを待っているやつがありましてね、その自分はこの半鐘、今はまあお若い方は半鐘というものはご存知がございませんが、今じゃあのポンプというやつでね、ヒューフーフーフーなんてんできますが、昔はジャーンてんでぶつかる、おー火事だ火事だ、はい、表へ出ろ表へ、屋根上がれ屋根、屋根、いいよいいよいいよ、おごらなくてもいいよ、おごってるおごってる、今度それじゃ早い野郎だな、おーい屋根上がってんな、誰だーい、おーい俺だよー、マッサンかーい、そうだよー、早いの上がったな、今夜あたりありそうだから上がって待ってたんだよな、どうにもさっきから寒くてしまわないんだ、なんだのんきな野郎だな、冗談じゃない、どっちだよ方角は、方角は、方角そうだな、遠いなあ、なあ、麻布絶好かな、おいやおいや、こんなとこ用はねえ、やはねえ、しょんべんして寝よう、不人情なやつがあるもん、そこ行くせえとまた下流海方面だてえと騒いでる、あっ方角いいぞ方角なんだ騒いけん、どっちだ、どっちだ、そうだな、浅草の観音様の五重の塔からちょいと左の方へ触れてるが、吉原玄道かな、吉原玄道ありがてえな、何ありがてえな俺は行ってやつを連れてこなくちゃならない、俺にはえ俺やつを連れてこない、なんでやつってなでね、気が利かねえ野郎だな、やつってんだ分かってるやな、中の俺のこれだよ、どこのこれだったっておめえ遊びになんぞ行ったことねえじゃねえ、行ったことねえことはねえやな、行かない、行ったよ、いつ、一昨年の2月に古いじゃねえか、古いよ、何か分かんのか今言ってその時の顔をつけがあるからね、そいつを手がかりに探すんだ、なんだね、まるで親の仇を探すよ、野人間の助なんて尻尾のない女が先出しになりましてね、あらーらーらーらーらーらーらーらーらー、邪魔だ邪魔だよ、てめえの前よ、ここだ邪魔だ、こういうそのストンキュなやつがいくらもあったもんで、これはまあみんないずれも差し子を着ていきますが、昼間の火事と夜の火事はちゃんと何が違いましてね、昼間の火事で下流海方面で来るとちょいと女の子に見せようなんてんでね、はあ綺麗ごとな差し子取っときのやつを着てからに、ああなんてんで威勢よく来る、向こうから泥だらけのやつが来た、ららら、あっ、あ
っ、斜面、ぶつかり、ああしょうがねえね、こんな泥だらけにしてやって。だから今日はこれ着てくんのよそうと思って何しに行くんだか汚
れるのを嫌がってるんですけど、こういうやつはもうその手伝うわけでも何でもない、足場のいいところを見て見物をしている、どうだいどういい火事だなと、ありがてありがて、久しぶりだこんないい火事、今夜あると思って西北だな、慣れてやつだからな、どうこれで吹き付けた日にはでかくなるぜ、どうありがてありがて、どう燃えやる燃えやるだ、え何、ああそこに蔵がある、間抜けなとこに蔵建てやったな、あそこで止まっちまうじゃん、あれがなきゃこっちに人なめなんだからな、だから銭のあるやつは嫌だってんだよ、あんなとこにもう間抜けなもの建てやがって、これから消えてし消えるったって寒くちゃうねえじゃねえか、え何、蔵の泊まりからなんだ白い煙が出てる、ほんとかよ、おおおおい、煙が出、おい、火が減った、お閉めた、何閉めた 人のうちで焼けるのは面白いから勝手なことを言って、そのうちにだんだんだんだん周り行こうずっと火が回ってきたんで、さあこうなるともう面白いも何も言っちゃいられません。熱くてしょうがない。どっかしのぐところはないか知らんてんで見回すと小さい池があります。この中にバチャバチャンと入ってね、首のところにこう使って、これならまあ熱かありませんが、頭の上へ火の粉がバラバラバラバラ落ちてくるんで、頭はこれじゃあたまらない、なんかかぶるものはないか知らんと見回すと汚いお話でございますが、赤ん坊の下のものを取ります、あの便器でございますね、おまるてえやつがね、こいつがこうふわふわふわふわ浮いて、もうこうなりゃきれいも汚いも言っちゃいられない、暑いからこいつをかぶってしのごうてんで手をかけると中でえんとむさびる実にどうも江戸っ子てえものは気の早いもんでございます、ね、そういうような家事の好きな人てえのはいくらもあったもので、これは神田編の質屋の若旦那でございますが、もう生まれついてこの家事が好きでございましてね、はあ、買ってくるおもちゃがまといとか、あるいははしごだとか、そんなものしか買わない。でこれから大きくなるに従ってだんだんこれがこの薬が強くなりまして、もう家事てえとすぐにいなくなっちまうんで、お父っつぁんがそうなるとご心配でね、じゃーんてんで反射の音を聞くと、おいあのせがれはどうしたい、せがれは、お休みでございます、ああ寝てるかよいいやんばいで、時に死の手はどっちの方なんてんでね、もう家事はどうでもいい、せがれさんの方が心配で先引くというわけで、ああごくずい好きでございまして、さあ自分がこれから死刑士になって見なくてたまらない、どうかしてあの刺し子を着て火の中へ入るあいつを一つやってみたいてんで、これから頭のところへ行きまして、お前のうちの若いもんにしておくれよってんですが、これは向こうじゃうんとは言いませんの、およしなさいよしなさい、ああとんでもねえこって、あなた方のなる商売じゃありません、これはヤクザ家業といってね、そんなこと言わないでしておくれ、私が好きなの、いや好きでもなんでもそれはいけません、どうしてもダメかい、いけないよ、おいいよいいよ、いお前がしてくれなきゃお前行って頼むから、他へ行くてんでこれはいけません、どこの頭へ行ってもこういうものが行って相手にしてくれるなというんで会場がずっと回ってしまいますから、相手にしてくれない、ああしょうがない、ええー、いっそのこと死刑屋敷へ入ろうか知らん、死刑屋敷と申します、今でいう、消防署でございますね、これは若年寄りの直轄でございまして、江戸に10箇所あったそうで、後に何かのことで2箇所お取り潰しになりまして8箇所ございまして、旗本の殿様でございますが、7、8000石取りの方がこの死刑屋敷へ任命されて入ります。ここには与力同心というものがついておりまして、それから、先人という、仲間では先人と言いますが、世間ではこれを賀宴と言ったそうですが、賀宴、その自分の風の悪いことをするとどうも嫌な下等なやつだね、あいつはまるで賀宴みてえだなんて悪口を言ったもんで、この賀宴というのは、ま、あ家事人足でございますが、これには大変条件がうるさいんだそうで、第一に生粋の江戸っ子でなくちゃいけないこと、それから、色の白いもので上背のあるもので体格がよく、それでもちろん力がなくてはいかん、でこういうことが全て条件でございまして、それに外れたものは向こうで取らないそうで、いずれもどうもその喫水の江戸っ子でございますが、なりは大きいし、まあ三四十貫のものでも軽々と持ち上げるというような腕っぽしの強いのがいる、ところがハッピー一枚でどんな時でもこの上へ何にも着ないんだそう、役番天といいまして、ね、短いこのハッピーを着ます、切り立てのさなし、それに六尺の下帯、新しい白足袋、頭はやっこいちょうといいまして、ハゲ先がパラッとこう開いております、これへ向こう鉢巻きをして、そのまんま死の中に飛び込んでいくというんですから、まあ勇ましいといや勇ましいが、考えてみりゃ随分野蛮な話ですからね、それが、まあ、そのなんですから、まあどうしても気性の荒いもんでなければとても務まったもんじゃありますまいが、これをその賀宴と言いまして、寝る時が面白うございまして、長い丸太をこう置いてあって、これ10人とか15人とか一緒にこう枕をして寝ている、で櫓で太鼓を叩きます、ダーンダーンというでの太鼓が鳴ると小槌でもってこの端のところをタンタンタンタンタンタンとこう叩くんだそうで、 している枕をタンタンってんで叩かれるんで、これは寝ちゃいられませんからすぐに飛び起きるという、もちろん、それを後日で、叩かれてから目が覚めるというようなんじゃとても務まらない。ダーンという太鼓の音を聞きゃぴゃっともう飛び起きてすぐそのまんま駆け出すというわけで、櫓がありまして、これには大きな太鼓が吊るしてございます。でこれを火消し屋敷で打ちます。で規則があって、この火消し屋敷で太鼓を打たないうちは、例えば、大名屋敷とか町火消しで火先を先に見ましても、この打つことはできないんだそうで、打てばこの苦情を言われる。で火消し屋敷が打つまでは向こうでもその控えているんだそうで、で東の時は2つ打ちまして、それから西が3つ、南が4つ、北が5つという、これはその方角でございますね。これを知らせる。ダンダーンてんで打ちます。この太鼓の遠音のするようにというので、火消し屋敷の主からお酒がこの出るんだそうですね。冬になりますと、酒をこの川にふっかけますと大変いい音がする、遠音がするという。で毎日2升から3升ぐらいのお酒が出る。しかし考えてみるとおかしいんですね。いかに大きな太鼓でも一日に3升もそんなにお酒をかけなくったってよかろうと思うんですが、昔はそういうところがお役人でも粋なもんですね。もちろんあの火消しのこう、見回ってこの火を見るんですから、寒いでしょうが酒なんぞを飲んじゃいけない規則上。けど寒いから飲まずにはいられない。こいつはその規則ではいけないが太鼓にふっかける酒だと言って出して、でみんなこのお腹の方へこうふっかけまして、中の方へふっかけて、太鼓の方はまあやらないんでしょうけれども、でそういうふうにして毎日お酒が出たというところがおかしなもので、これで駆け出してさっさっと行こうというやつで、火消し屋敷のこの殿様になると大変金がかかったもんだそうです。で出し惜しみをするとこの人足に大変この意地は悪いことをされるというのは、甲と乙とのこう火消しが両方から出てくる。で金離れのいい方は遅れてきてもこいつを先に通すんだそうですね。仲間でもちゃんとその暗号ができておりまして、ね、どうもうちの殿様なんだからしみったらだから少し遅れさせてやろうじゃねえかってんで、で相手の金離れのいい方が来るてえと合図をして「あーえー」ってんでね、声だけは威勢のいい声を出しているが、一つところでこうバターを振る。そのうちに向こうがスーッと通っちゃう。で自分が早く行きながら2番手に回るという、これはちゃんと成績に変わるんだそうですがね。そういう意地の悪いことをして、みんなこの彫り物というものをいたしまして、大変勇みなもんですが手首までみんな彫りました。今はあんまりお見かけをいたしませんけれども、まあ、銭湯などで折々拝見いたしますが、昔と今とは色が違いますね。どういうわけですか、絵の具も違いましょうし、それからあの彫り方も違う。今はあの何でも聞くところによりますとミシンみたいなもんで彫るんだそうですね。ガチャガチャガチャガチャガチャガチャですから大変早い、早い代わりにどうも味がありません。で昔は針でもってこう何ですか、竹のヘラヘラするこのヘラに針をこう岩何してこう岩につけてありまして、こいつでプスプスプスプスでちょいっと入れては炭をすぐに入れて、血が噴き出してくるやつを手拭いで拭いてすぐにまたやるという、大阪の方ではあれを我慢と言いますね。なるほど、我慢しなくちゃとてもできませんね。今はどのくらい取るか知れませんが、明治末期あたりで、一切りというと一寸四方だそうで、一寸四方というとこのぐらい小さなもの でこれで50銭だったそうで、一度ですみません、ね、筋彫りと言いまして線を引いただけ、まあ、これはお菓子を取る、それからぼかしならぼかしを入れればまたそのお菓子を取る、だ一つところで3度ぐらいこの色を入れることがある。とつまり一切りのところを3度つまり手間がかかると、50銭のところが1円50銭かかりますから、全身を掘るには300円ぐらいその自分でかかったそうで、私どもの仲間でも掘り物をしている芸人が随分ありまして、上方の方では掘り物が一式で流行りまして、講座でお客様に見せたそうですがね、これはその踊りをあちらの方はよく踊ります。パッとこう裸になりまして、あの、鬼めが3匹、出会いしてというあの歌がありますね。あの鬼を踊ります。その時に甚兵衛を着て全身この彫り物をして、 ね、その自分にまた女の子が見て、あらちょいと粋だわね、なんてなことを言ってね、大変喜んだんだそうです。今はまあ入れ墨をするということはあまり好みませんが、芸人などでも随分ありまして、これは私が見て面白い彫り物だと思ったのは、大阪のやはり話し家で立花屋柿津という人があります。木須之助という師匠の弟子で柿津と言って、この人の彫り物は面白い。他に何にもございませんが、この襟首から三寸ぐらい下がったところに桔梗の門が真ん中に一つこう彫ってある。これは自分の縄文でございます。これが一つだけ彫り物といって、あ、なるほど、面白い彫り物でね、夏でも何でもね、裸でいたって失礼じゃないもんつけどどう粋な彫り物を彫ったもんでございましてね。でこれも私でやっぱり知ってる人で、足にこう杯を彫ってある。酒のなんかこういけないんで、あの杯を彫ったんだろうと思って聞いたら、いやこれは茶碗を彫ったんだと、こういう。で茶碗じゃない、どうしても横になってるから杯に見える。杯じゃありませんかったら、いえ子供の自分にこれを彫った。で大きくなって太ってきたから、この茶碗がだんだん横に伸びちゃう。自然に杯になったんだよ。嫌な彫り物があるもんな。よくあのボタンにからししなんぞ背中にこう彫りましてね、これ血が入って仕上がっていや大変綺麗ですけれども、中にあの筋彫りだけてんでね、線だけ引いて、もう痛いからよそうなんだよ、よし、ボタンにからししに見えないでね、ブルドッグがキャベツを狙ってんだけど、気の利かない彫り物がありますけれども、まあその彫り物を残らず仕上げるというのはなかなか大変難しいもので、花札を彫った人があるそうですがね、47枚全身へあの花札というものをちゃんと散らして彫ってあります。ところが47枚しか彫ってないけども、あれは48枚なくちゃいけないもん で1枚これは彫り損なったのかないのかと思ったら、そうじゃない、足の裏にこの坊主が1枚彫ってあったそうです。坊主が足の裏に舐めているってやつ、面白い彫り物をしたもんです。そういういろいろな彫り物などをいたしました。まあ名題なのが、浅草におりました唐草権太、猫吉あるいは堀岩なんという江戸で異病織の彫り物師でございまして、でここへ行って若旦那が金に明かしてすっかり朱を入れて、ぼかしが効いて色の白いところへ、それはもう何とも言えない見事な彫り物ができましたが、まあ、そういうわけですからお宅の方は感動というわけで、うちの方へは もちろん出入りを止めておりますが、北風が吹く寒い晩で、どうした言ってまいりました、あの何かすぐに来てくれる、いえ、それが何しろこの通りのなんでございますので、とても手回りませんので、こちらは風上でございますから、なんとかお間に合わせを願いましてというなんでございますが、諸君も来ないのかい、そりゃ困りますね、いや他の商売なら構わないが、私んところは人様のものをそのお預かりをする質屋だから、あんなところへ品物を預けられない、目塗りもしてないなんてことを言われたしには、もう店ののれんに関わりますから、しょうがない、車間が間に合わなければ私のうちでやるよりしょうがないから、あのおいおい、あのさけ坂東さんや、お前もなちょいと手伝っておくれ、私はいやいやいやすがな、私はもう高いところの仕事というのは増えてでございますので、でもそれ得ても増えてもない、こういう時は間に合わせで本当のことはできやしないが、ただ泥がついて目塗りをしましたという形さえ何すれば言い訳が立つんだから、お前も来ておくれ、私も手伝いますから、それから佐田氏お前も一緒に来な、それからあの用心術よ、ああいけないな、水を持ってこなくちゃいけないが、早く水を持ってきな、
水だって向こうへ取りに行くのは大変ですから、しょんべんしやす
い、汚いことしちゃいけないよね、私が押さえているはしごは、どうしてお前はそう臆病なんだな、大丈夫だよ、あの蔵の折れ釘へ片っぽの手でしっかりつらまって、あそれから片手で私が土を掘るからな、受け取るようにして、いいかい、さあさあ土を早く丸めな、
このくらいでよろしい、
もうどうでもいいから早くしな、
このくらいならかなり日持ちもよろしくないね。お値段が少し張りますね。
余計なこと言わなくてもいい。多どん屋の真似なんぞ捨てるんぞの早く出すな。いいかい、それじゃあ私がな、死の負の3つで上へ上げるから受けてくれる。いいかい、ほら、死の負のそれ。
え、
何をしてんだなお前、うまく受けない、落としちまっちゃしょうがない、後を丸めて、あ、よこっちに出すの。いいかい、こんなうまく受けなさい。いいかい、死の負のそれ。
え、
何をしてんだよお前、つまんでんじゃねえかよ上からこう。どうしてお前はそう不器用だな。柔らかい土をつまもうったってうまくいきゃしないよ。車間のやるのを見ないかな、下から土がスッと上がってくるから、そこをうまくひょいっとこの手で受けるんだな。うん、しょうが、今度は少し大きいのを起こさいな。それからもっと前へ乗り出しな、顔を出して。いいかい、さ、いいかい、今度はうまく受けない。いいか、死の負のそれ。へっ何をしてるんだ、お前の顔に目塗りをしたってしょうがない。素人でございますからもうどうにもならない。上下でごった返していると、前申し上げた賀縁というやつが遠くの方でこれを見ていたが、屋根から屋根へパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッと飛んできた。その速いこと、まるで白地をかけているようで、路地と路地の間が七尺もあろうというところをペーッと飛び越えたのは、まるで猫のよう
で。おい、マジで、
え、
こんなことしてちゃい
けない。まあ、いや、俺がやってやる。さあさあ、帯を取る。ほら、帯を祝いてあるからもう大丈夫だから手を離しない。手を離しない。
え、
何をしてんだな。手を離す、危ないなあなた。な。なるほど。私の帯をお礼くんに、ああ、ふらかけて、ああ、ふら大丈夫ね。だから、今度は大丈夫ね。どうも、ありがとう存じます。何しろ素人のことでどうにもなりませんで、おかげさまで。今度はいいかい、大丈夫かい。
大丈夫ね。両手が使えますから、踊りでもなんの、
踊りなの。こんなことでやっと目塗りができまして、やれやれ、くたぶれたくたぶれた。年を取っちゃいけないな。まあすぐに腰が痛くなる。え、どうした。良い塩梅にただいま湿ったそうでございまして。消えたかい。そうかい、それありがたありがた。あ、どうもありがとう存じます。あ、どうもお早々と、どうもありがとう存じまして。あのお祝いの方がいらっしゃるから、つけ押しのないようにしてお前すぐあのそこで。え、あ、どうもありがとう存じまして。え、こんばんは。吉田でございます。お堂の仕事で。え、こんばんは。新田でございます。え、こんばんは。あ、どうもありがとう存じまして。おや、どうもご遠方のところを言え、ひとしきりはかぶりまして、どうなるかと思いましたが、良い塩梅でございます。ただいま湿りましたそうでございます。お早々とありがとう。あ、え、どうもありがとう存じまして。つけ押しのないように気をつけな。え、こんばんは。どうもお忙しいこと。あ、どうもありがとうございます。え、おやおや、いらっしゃいまし。こんばんは。お想像しいことでございます。親父が伺うのでございますが、風邪っぴきで寝込んでおりますので、私が代わりに伺いましたわけ。おやおや、そうですか、風邪が流行りますからね、お気をつけにならないと。どんなご様子で。うん、あ、そうですか。いや、私も後ほどお伺いはいたしますが、どうぞお帰りになりましたらよろしくおっしゃって。へえ、どうもありがとう存じまして。ごめんくださいます。どちらのあれは、え、せがれさん。ああ、そうかい、紀ノ国屋さんの。お立派におなんなすったね。見違えるようだ。年頃はなんだな、うちのバカ野郎とちょうど同い年ぐらいだ。
うちのバカ野郎と同い年ぐらい。
なんだお前がバカ野郎と。よそのせがれさんはみんな利口だね。お父っつぁんが病気だと言ったああして代わりに回っておいでなさる。羨ましい。うちの道楽者は今自分きちん宿で野垂れ死にでもし 思いますまい。いやどうもつい愚痴が出ていけ。あ、それからあの何はどうした番頭は。
番頭さんまだ俺軍にぶら下がってる。
いつまでも俺軍にぶら下がってちゃ風邪ひいちまう。早く下ろしてやんの。
え、どうも。どうも良い塩梅でございました。
どうしたい、顔を洗いましたか。え、ご苦労様でした。え、くたぶれたらお前さんも。しかしなんだな、あ、商売合子でそろばんを弾いてるところはお前も達者なもんだが、高いとこへ上げたら肩なしだな。
何しろどうも足がすくんでどうにも動けませんので、それから先ほど私が困っておりました時に手伝ってくださいました方が。
そうそう、すっかり忘れていました。もしかしどうもやっぱりなんだな、ご商売柄だな。屋根から屋根へあのペーッと飛んだ時は私は肝を潰した、まるで猫のようだ。なんだって。
旦さんにお目にかかりたいとおっしゃってお待ちでございますので。
私に会いたいとおっしゃる。ああ、じゃあ何かお預かりの品でもあるんじゃないのか。私が会わなくてもいい、お前さんの計らいで出して、お返ししな。こういう時にお手伝いをいただいたんだから、まあそう何にも言わずに、品物はそっくり出して。
そういうわけではないんでございますが、まあなんでございます。お目にかかれた、まあ何ではないんでございますけれどもな。へえ、しかしまあこういうおいでも願ったなんでございますから、まあそこを一つ、なんとかいたしてというわけでございますね。
お前さんの言うことは何だかちっともわからない。なんかはっきり言っておくれ。会いたいとおっしゃるのはどなたなの。
実はご感動になりました若旦那でいらっしゃいます。
何これ、遠ざぶろうが。え、あの屋根から屋根へと。危ないことをするじゃないか。もう俺がうまく飛べたからいいけれども、お前もし落ちてお前怪我でもし。怪我しようとどうしようと、他人様じゃ私は構いませんけれどもね、近所でそんなことがあったら迷惑をするから。え、何、私に会いたいってのは。会わない、会わない、嫌だ、いや私は会うことはない。
でございますが、こういう時に、いやどんな時でも私が何も会うことはない。お前さんがそう言ってお断りしておくれ。お目にかかる何はない、赤の他人に何も。いえ、赤の他人なればこそこういう時にお手伝いをいただいたものを、一言ぐらいはお礼をおっしゃらなければこれは何だと思うのでございますがね、まあ、ご主人が出て、一言はおっしゃるべきが、これは私が人の道だと思うのでございますてな。へえ、
そうですか、お前さんは偉いね。そうして年を取ったものをへこませりゃお前さん面白いだろ。でもそのへこませるの何の手わけじゃございませんが、ちょっとは分かりました。それじゃ、一言だけお礼を申し上げましょうから。どちらにいらっしゃる。
どうぞこちらに。
へっついの脇へ若旦那が久しぶりお父っつぁんに会おうというので、ところがどうも申し上げたように役番店一枚で手首まで彫り物が、こいつを何度か隠そうてんで左の方を引っ張ると耳が出る、こっちを引っ張りゃこっちが出てくる。しょうがないからふんどしの下がりを前掛けのように前へ下げましてね、小さくなった。こちらの方が。どうも今晩はお手伝いをいただきましてありがとう存じます。おかげさまで目塗りの形もできます。一言お礼を申し上げようと存じました。
伺
伺えた義理じゃございませんが、あんまり急場のことでございます。我を忘れて飛んでまいります。しかし良い塩梅に何事もございませんね。いつもお変わりもございませんね。お喜びを申し上げますね。ありがとう存じます。私も年は取りましたが、風邪もひかずこうして丈夫で暮らしております。あなたにもお変わりがなくと申し上げたいが、大層きれいに絵が描けましたね。私どもにあなたがおいでの頃はそんな体絵なんぞは描いてあげなかった。身体八部父母に受け、あえて起床せざるを功の初めとすぐらいなことは、私はお前さんに教えたつもりだ。そんなざまでこの近辺を飛んだ歩いて、あれが伊勢屋のせがれだったと人様から後ろ指を刺される。親の顔に泥を塗るてえのはお前さんのことだ。
旦那なんかさっき晩さんの顔に泥を塗り
バカ。そんなとこに立ってるやつがあるか、そっち行ってる。お礼も申し上げましたし、他に御用もございますまいから、どうぞお引き取りを願いまして。なんとも申し上げようもございません。また改めてお詫びをする時節もございましょう。それではこれでどうぞご機嫌よろしく。
あ、まあ若旦那お待ちなさい。何です、よろしょうが、私がついておりますから、ただ今おふくろ様に何いたしま、まあまあまあ少々お待ちください。あのおかみさん、どちらでいらっしゃいます。おかみさん。
はいはいはい、今行きますよ。いいえさ、まあ私はね、今夜ぐらい驚いたことはないよ。それ火事だてえから、お前慌てて戸を開けてみたらもう真っ赤になって、ご覧よお前この眉毛がね、まあしょうがないよ、私にまといついてさ。それに死を見ると猫てえものは縁の下へ駆け込んだり何かするてえから、もし殺しでもしちゃなるまいと思うから、大たくまんまで私はどうすることもできやすないやね。え、何を。私に会いたいて、どなたが。
若旦那がお見えでございますので。
え、誰。若旦那て、何を。東三郎が来たのかい。と、なんだ、猫なんか焼け死んでしまう。お前今しばらく会わないうちに大層色が黒くなってひげが生え。
そりゃ番頭だ。
なぜそこへ顔を出すんだよ。まあ間違えるじゃないか。
なんてお前寒そうななりをして。いいえ、お父っつぁんと四十お前の話をしているんだよ。信頼は増える一方だが、誰にやるというものはないし、お前の居所は知れず、あんなにお前が小さいうちから火事が好きだったから、どうか近所に大火事があってくれれば。
何をバカなことを言うんだ
よ。いいじゃありませんかね。何を言ってる。お前さんだってね、口で頑固なことを言ったって、お腹で泣いているのは私は知っていますよ。まあなんという寒そうななりで、私はこれが好みでこしらえた結城の着物、蔵へ行ってみるたんびに一人で泣いていますよ。せめてあの着物だけでもこの子に持たせてやりたいと思います。
そんなものを何もやることはない。やるぐらいなら売っちゃっちまいな。
お前さんはそれがいけない点ですよ。どうしてそう頑固なんだね。捨てるぐらいならこの子にやったらいいじゃありません。
だから捨てなてんだよ。
だから捨てるぐらいなら親。
わからん。
わからねえ。 っちゃりゃ拾っていくから売っちゃれてんの、売っちゃんの。
そうですか、よく言ってくれました。売っちゃいます。ちょいとあのちょいとさだや手を貸すとおくれ、タンスごと売っちゃるから。
そんなに困るのっていう。
これはね、粋ななりも似合いましたけれども、またなんですよ、黒の着物がよく映りましてね、あなたの代わりにいつか五年仕回りをさせましたとき、黒羽舞台の紋付きの着物で紙下をつけて出て、まあなんという綺麗な若旦那だろう。ああいう子供子を産んだおっかさんはどんなに綺麗でいらっしゃるだろうと言われて、その親は私でございますと言って笑われたことがあります。この子に黒羽舞台の紋付きの着物に仙台平の袴を履かしてとも連れてやりとうございます。
何をまたバカなことを言ってるんだ。こんなヤクザのやつにそんな魔力をさせてどうするんだ。
だってお父っつぁん、火事のおかげで会えたから仕事へ礼にやりましょう。